4-2。ここまでこぎつければ、この話も大抵おしまいです、と半七老人は一息ついた。肝臓の白状によると、前の年の暮れに備前屋の娘のきれいな肌を見た時には、まだどうしようというほどの煩悩も起こらなかったのですが、家事の後片付けの済むまで娘は橋場の親類へ立ち退いているうちに、そこの店の若い者と出来合ってしまった。何にも知らない親たちは娘の仮病を心配して、もう一度橋場へやろうかと言っていたが、やっぱりそのままになっていると、店の者のうちにどこからどうして聞き出したのか、橋場の一件を知っている者があって、それが男湯へ来た時に肝臓にうっかりしゃべったので、肝臓は急に気を悪くした。そこへちょうど風呂がまた壊れて、娘が車湯へ入りに来たので、肝臓はもうたまらなくなって、その背中を流しながらうまく誘い出したんです。娘は一人で女湯へ来たんですか、と私は聞いた。いいえ、一人じゃありません。女中が一緒についてきたんですが、こいつが柘榴口の中で町内の人と何かおしゃべりをしている間に、肝臓がこっそりと娘の耳へ吹き込んでしまったんです。娘ももうちっと仮病を使っていれば何にも間違いはなかったのかもしれませんが、陽気もだんだん暑くなってくるので、もう我慢ができなくなって、うっかり車湯へ出て行ったのが運の尽きです。橋場へ案内してやると嘘をついて、夜更けに娘を誘い出して、肝臓は品川にいる自分の友達のうちへ連れ込もうとしたんですが、橋場と品川ではまるで方角が違うので、なんぼ世間知らずの娘でも少し変に思ったらしく、途中でぐずぐず言い出したので、肝臓もだんだんじれ込んで無理無体に娘を引きずって行こうとすると、娘はいよいよ怖くなって声を上げて逃げ出すという始末。こうなると恐ろしいもので、肝臓はもうのぼせてしまったんです。もし言うことを聞かない時には脅かして手ごめにするつもりで、隠して持っていた小刀をいきなり抜いて、いっそ一思いにと娘の胸をえぐってしまった。もちろん自分も一緒に死ぬ気であったが、そこへ六三郎と百助が駆けてきたので、急に怖くなって逃げ出したというわけです。そこでその熊の湯を盗み出したのは誰だかわからないのですか、と私はまた聞いた。この方のお話をすると長くなりますから、手っ取り早く申し上げると、熊の死骸を掘り出して熊の湯を盗んだやつは備前屋の番頭の四郎兵衛でした。昼間のうちに六三郎から死骸を埋めた場所を聞いておいたので、日の暮れるのを待って忍んで行って、一足先にその熊の湯をせしめてしまったのです。いや、どうも悪いやつで。それが露見して四郎兵衛もとうとう召し取られましたが、品川の伝吉というやつだけはどこへか姿を隠してしまいました。吟味の上で肝臓は無論に獄門、 六三郎と百助と四郎兵衛は三人同罪ということになりました。今と違って火事場泥棒は重い処刑になるんですが、盗んだ品がタンス長持ちや家具布団の類でなく、何しろ熊の死骸というのですから、罪も大変に軽くなって、確か追放ぐらいで落着したように聞いています。定本時代推理小説半七捕物帳括弧3括弧閉じる公文社文庫公文社1986年括弧昭和61年5月20日初版一冊発行1997年括弧平成9年5月15日11冊発行。著者について1872年10月15日から1939年3月1日劇作家小説家本名は刑事別号に狂気道イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後1890年かっこ明治23年に東京日日新聞に入社。以来中央新聞社営利日報社などを経て24年間を新聞記者として過ごす。この間1896年かっこ明治29年には処女戯曲「死神殿」を発表。岡鬼太郎と合作した「黄金のシャチ噂の高波」は1902年かっこ明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後1908年修善寺物語かっこ1911年の成功によって鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年かっこ大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196ペンの戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。